イムマシンラジオ。
ワンボタンの声。
タイムマシンにお願いしてみても、過ぎ去ったあの日へ戻ることは叶いません。それでも今宵はリンゴの実をかじることで時間旅行に旅立ちましょう。これから30分間、あなたの耳はあなたの体を離れて、あの懐かしい時へと旅立っていくのです。タイムマシンラジオワンボタンの声。この番組は各年代においてアップルにまつわる情報を追いかけて、その当時のお話をしてみようという企画です。進行を務めますのは私山村と、ポッドキャストアップルニュースラジオワンボタンの声でもおなじみの魚井先生と松尾さんです。タイムマシンラジオワンボタンの声、4回にわたる1998年の旅路、2回目の今回は初めて世に出た iMac の発表から発売までの足取りをたどってまいります。この配信は2008年12月に配信したものを2012年3月に再編集したものです。1998年初頭、前年の97年から引き続き販売されていたラインナップをなぞってみます。まず CPU では、パワーマッキントッシュシリーズの7220、7300、7600、それぞれ 200MHz。8600の300、9600の350、ワークグループサーバーでは9650の350と7350の180がありました。そして G3 を搭載したパワーマック G3DT、233、266、300と G3MT266 が主力でした。97年はマッキントッシュ生誕20周年を記念して発売した20アニバーサリーモデルもありました。コンシューマーに向けたラインナップとして、パワーマッキントッシュ4400の200と6500の300、パフォーマと同じボディのパワーマック5400の200、5500の225もありました。ノート型はパワーブック 1400CS166、2400C の180、3400C の240、パワーブック G3。PDA はニュートンメッセージパッド2100、E-Mate 300。プリンターはレーザーライター8500、カラースタイルライター4100、4500、6500と前年の97年でこれだけのものが登場していたわけですが、98年になるとぐっと少なくなります。CPU では日本ではリリースされなかったパワーマック G3 オールインワンという一体型モデル、そしてノート型でパワーブック G3 の 12.1 インチ、13.3 インチ、14.1 インチとパワーブック 2400C240、 マッキントッシュサーバー G3 の 233、266、300、そして初代 iMac というラインナップでした。
1998年、忘れてはならないエポックメイキングな Mac が登場します。パソコン界の歴史を塗り替えたと言っても過言ではない iMac が登場します。Wikipedia からの要約でいきますと、Apple に復帰したスティーブ・ジョブスが中心となって開発し、パソコンの歴史においてエポックメイキングとなった製品というふうに書かれています。当時17万8000円という低価格で、その後の半透明グッズブームの火付け役となり、また i という名前を付ける商品の先駆けとなった Mac でもあります。ウォイ先生、98年のお話ずっとやってきて、iMac のお話となるんですけども、
なりました。
なりましたけども、前の収録でもちょっと触れてますけど、98年前半で、Apple は iMac の存在を撹乱するかのように、ウェブテレビのようなものを出すとか、なんかいろんな話題を出すんですよね。本当は98年の6月に WWDC のイベントがあって、そこで初めて iMac の存在が明らかにされるんですよね。
そうですね。残念なことで僕はこの年の WWDC に行ってないので。
はい。日本でそれを知られたということだったんですね。当時まだ Mac Masters という Mac の販売店の加盟店の制度が Apple にあったんですが、この98年を区切りにこの Mac Masters っていうものもなくなります。当時このマックマスターズに契約していた販売店にもこの iMac の存在は知らされていませんでした。ですので iMac が発表になった直後、この予約ということでマックマスターズの系統のお店にユーザーさんからいろんな問い合わせが入るんですが、マックマスターズ各店とも質問には答えられないっていう状態になってしまったように思います。
でしたね。iMac 販売店というのを別に定義するということにして、はい、今まで Mac 専門店だったマックマスターズですら売る権利をそこでは与えてるわけではないよっていう、iMac と Mac は違うんだみたいな面白い言い分をしてましたけど。
そうですね。 当時の選択基準としては、マッキントッシュ製品を展示していること、説明を十分にできる店員がいること、iMac の売上数を日経で報告できることっていう条件があったようです。その当時のニュースで、結局はないことになってしまったお話に、iMac 全出荷台数の中のたった5台にだけ、5年間にわたって毎年好きな Mac がもらえるというゴールデンチケットが含まれてるんじゃないかっていうお話が流れたことがありました。実際にはそんなことはやらないよっていうお話がとあるところから出てきて、結局ガセだったんじゃないかいう話になったんですが、それぐらい iMac が出るまでの間、昨今で言えば iPhone なんかでもそうですけど、その製品が出てくるまでの間、いろんな変な噂ってのが出てくるんです。メモリアルな写真としては、今でもウェブアーカイブをさらうと見つけることができるんですが、当時の Apple のホームページには、Making iMac Every Second of the Day ということで、工場で出荷される直前の点検されている iMac の写真がずらずらと並んでいました。この写真を見ると、これからもういよいよ Apple 本気で出すんだっていうのが如実に伝わるんですが、このカラフルな iMac の外箱ですけど、今でもうちで私持ってますよ。
あれ、うちにもある。うちの iMac 思ったら単なる飾りなんで、なんやったらくり抜いてみる。はい、
内部のハードウェアのことで触れますと、私も iMac いろいろ分解しましたからわかるんですが、初代のボンダイブルーは試行錯誤をしながら作ったんかなと思わせる部品の配置があるんです。細かくはちょっと言わないですけど、無理やりここに置いてネジ止めして、それをアルミのシールドしたかなっていう。以後のモデルではかなりその辺がスマートになってて、こういう風に配置すればもっと効率よく後ろのボディをまとめることできたんだなっていうのがわかるようになるんです。その辺駆け込みで熟考する間もなく、初代のボンダイが作られたのかなっていう風に私は思いました。この98年8月の末、iMac を販売するための一大イベントが開催されます。全国3カ所で、そのお互いを衛星中継で双方向に伝えるイベントということで。場所が札幌の T ゾーンというお店ですね。それから大阪日本橋の二宮 Mac 館。そして福岡のキャナルシティ T ゾーン。それらとは別にメインの東京会場がありまして、そこには当時の Apple コンピューターの社長の原田栄光氏、それから当時の Microsoft 会長の古川氏、それからジャストシステムの社長の浮川さんがそれぞれメッセージを伝えるために現れたというふうに当時の記録にあります。森先生、これ大阪のようなイベントですから行きましたね。森先生が iMac 買うために並んだ二宮 Mac 館そのもので、
やったんですよね。
表にモニターを並べてそこで。
でも僕そのイベントを見てた記憶あんまりないんやけど。
あ、そうですか。列並びながら見てましたよ。
そうだっけ、はいはい、全然覚えてないわ。
松尾さんに何度かこの当時の話を今までも聞いたことありましたけど、この瞬間においては日本橋には来てました。
僕はその時は行ってはいないですね。
あ、そうです。
ただテレビとかでちょこちょこっと報道されてたような記憶があります、ね。はいはい、それを見ました、
ええ、大阪の日本橋でもテレビ取材がいっぱい来てました。我々二宮マック館で買うために並んでるところにもテレビカメラが来て、こんな行列ですって撮影してたんですよね。早速その iMac が世にデビューするその瞬間、日本での販売がアメリカより遅れたんですね。これはアメリカはもうちょっと前の7月ぐらいにすでに販売になったんです。
最後の最後まで隠してたんで、発表してからしか輸入申請ができなくて、
はい、
っていうことだったと思う。
ですので、アメリカですでに購入した人たちの噂話といいますか、もう当時はネットで写真も見れますから、こういうものなんだよっていう情報が徐々に入ってきてたんです。中には、そんな当時あったのは、どうも iMac を買うと印刷したいマニュアル入ってないらしいぞとか、この iMac の販売イベントが大々的に行われた8月25日、その夜には、当時ありました雑誌 Mac Life と、それからソフトバンクのマッキントッシュワイヤーという、これはメルマガです。これが合同でインターネットイベントのムーンライトミーティングイン Mac というのが開催したんです。変わったチャットシステムがあって、マーマーという名前のビジュアルチャットがあって、これに参加してみんなで iMac の話題で盛り上がろうということで、夜のたった2時間だけのオンラインイベントだったんですけど、これにも私参加しました。
ああ、僕もこれ入ってみんなのチャット見てた記憶がありますね。
はいはいはい。
まあまあを見て、僕は研究データを一個思いついて別のチャットシステムを作ってたんです
よ。ああ、そうなんですか。それは世に出なかったんでしょうか。
発表の場とかでは使いましたけど。
ああ、なるほど。当時発売寸前にテレビコマーシャルがありまして、AMPC とそれから3ステップスっていうコマーシャルですね。はい、松尾さんこれ覚えてますよね。
どっちもよく覚えてます。
はいはい。
はい、
なんか3ステップだって言いながら、ステップ1、はい、まず電源ケーブルを差し込む。ステップ2、はい、ケーブルを接続する。ステップ3は、もうないよ。じゃあ、2ステップって言えよっていう感じですこの役者さんが、ジェフ・ゴールド・ブランという人で、ジュラシック・パークに出てた人だったんですかね。
あれもやってましたね。インディペンデンスで。
ああ、はいはいはい。
はいはい。ね、
私、ちょっとこの資料ひっくり返してて、わからないところがあって、当時、この iMac の起動音が1回しかならないっていうこと、随分こだわってる記事が出てくるんですけど、なんかその辺、わかることあります？
ああ、2回なるって噂があったんでしょうね、確か。
ですか。日本で最初に iMac の情報が入ってきたときに、どうも起動音が1回なんか何回なんやっていうのね、随分みんなが気にしてる記事が出てくるんです。それから、これはアップルからの提案だったと思うんですが、スケルトンとは呼ばないでくださいと、この透明ボディをトランスルーセントと呼んでくださいっていう。
ありましたね。
はい。
スケルトンっていうとなんかね、別の意味があるんで。
骸骨ですか？
そうそうそう。ね、骸骨の意味があるんで、ね、
はい。
あちらでは使いたくないイメージ。
トランスルーセントっていう言葉自体がそれほど一般に馴染みがなかったので、ええー、っていうのはね、ちょっとありましたけどね。
ええはスケルトンっていうのがまあ普通だったんやけど、はいはい、
当時のキャッチコピーとしては、ラジオでもこれ、iMac のコマーシャルがあって、FM 放送で。
ニコ動のやつを僕は聞いて、はい、ああ、はいはい、こんなんあったんやなと思ったんですけど、はい、はい。実際に FM では僕聞いた記憶がないんです、
ね。これね、私記憶ありました。
ああ、そうですか。
アナウンサーの人が、ただいま貼りましたニュースですが、で後ろでモールス信号が鳴って、いつの時代の通信やと思うんですけど。で、どうやらアメリカで iMac は着々と準備されてるようですとかなんかいうコマーシャルがあって。それから iMac のコードネームがエルロイという情報が当時あったんですが、これ私知らなかったですね。アメリカのアニメで。
宇宙家族ジェットソンっていうらしいですね。僕も全然知らなかったです。はい。ウィキペディアにはそういう風に書いてました。
そうですか。
日本語のウィキペディアのページに。は
い、その家族の小さい男の子の名前がエルロイって言うんですけど、スティーブ・ジョブスがこのエルロイのようなマックを作れというふうに命じた。という。
ジョージ・ジェットソンのマックを作れっていうふうに、
ジョージ・ジェットソンのマックを
作れ。
ごめんなさい。はいはいはい。
で、そこのジェットソン家の末っ子の名前がエルロイという。は
い、いうことなんですね。
っていうふうに書いてますね、うん、ここの記事には、
はい。はい。このエルロイ君は家族の中で一番年下で可愛い男の子なんですよね。そういうイメージでっていうことだったんですかね。発売日なんですが、日本では8月29日でしたが、イギリス、アイルランド、オーストリア、ドイツはじめするヨーロッパは9月の5日、一番遅いところではデンマークなどの北欧の方では9月26日ということで、ずいぶん後の方での販売だったようです。各メディアに、先ほど言いましたよね、FM ラジオもそうですが、テレビの方、新聞広告なんも大々的にアップルは宣伝を打っていきます。新聞広告が掲載されるんですね。これ面白いですね。当時の記事ちょっと見てますと、まず8月の29日の発売に向けて、4日前、あと4日で近未来のフォルムがやってくる。というコピーをつけて、朝日新聞に載せてます。その次の日は、あと3日でマッハのように離陸するスピードが手に入る。その次の日は、あと2日でイマジネーションが輝き始める。で、前の日は、いよいよ明日この箱から新創世記が始まる。発売当日は、Say Hello to iMac。これは Say Hello to iMac はもうキャッチコピーのように広告によく使われてましたけど、こういう連日の朝日新聞での一面広告を売ってたんです。これも私、こんな新聞出てるんやってずっと見てました。
当時朝日と仲良かったですからね。
アップルワーですか？
朝日新聞使ってる。
アメリカのイベントで、このビッグ iMac っていうでっかいバルーン状の iMac を膨らませるっていうのもやってたみたいなんですけど、当時ウェブの写真でも私見ましたけど、そんなぐらい力入れてるねんなーっていうのも伝わってくる内容だったです。ここまでが iMac 発売までの話なんですけど、
社音かかってましたからね。
ここからは8月の iMac の発売から iMac 本体にまつわるお話をしてまいります。
どっちとも受け取れるような印象でしたね、当時は。これいけるんかっていう、大丈夫かこんなんでっていう印象。
ああ、そうそうそう。一番あれやったのは USB の採用でしたね。
ああ、そうですね。
当時まだ USB メジャーじゃなかったんだけど、はいはい、USB しかポートがないって言ってて、みんなえって言ってたよ。
そうなんですよ。全部買い直しかっていう話なんです。逆に言うと USB を爆発的にそこから加速させる原因ともなるんですよね、iMac の当時はね。
逆にそうだ
ね。山村さんは確か以前、はい、iMac が出てきた時に、
はい、
何かで、え、大丈夫か、もしかしてもうアップル終わったかなぐらいのことを言ってませんでしたっけ。
はいはい、あ、そうです、そうです。そういう話をしました。
はい。いや、本当に何が不安にさせたんでしたっけ。
いや、デザインで遊びすぎだな、これは、っていうふうに印象があったんですよ。
これは冒険しすぎみたいな。
って。アプラって、あれは冒険者のうちに入ってないと思うけど。
その後のモデルのラインナップを見ていくと、どんどん意欲的にやっていくんですけど。iMac が8月29日をもって発売開始になりましたが、大体的なイベントが東京でも打たれて、六本木では iMac 発売イベントとして iMac ローンチイベントっていうのもあったそうです。TBS の鈴木アナウンサーと著名な方が結構たくさん集まって、先ほど申し上げました iMac の同時中継発売イベントです。この当時の要の部分として開かれたイベントだったと思います。8月29日当日は東京は雨模様で行列の人たちも傘を差して大変ということだったんですが、それでももう熱気冷めやらぬっていう感じであったようです。発売以後のお話に移っていきますけども、当時ありましたホームページでシャキントッシュワールドっていうホームページ。これ今もう URL 手繰りましたら、今閉じておられたんですけども。
ないですか、シャキントッシュさん会ったことあります
よ。ええ、私もお会いしたことあるんですけど。
アイウィークでも、なんか、
ええ、やってありました
。でもやっていただきましたね。
はいはいはい、はい。そのシャキントッシュさんのところで、iMac には ADB ポートがないのを使用可能にするための改造とか、クロックアップの改造とか、早速着手されてました。
改造好きやったんですね。拡張性が少ないじゃないですか、もともと。USB しかないから、だから改造するって話に勢い行くわけですよね。中身見えるし。
はい、当時、トラブルというふうに捉えられてしまったことが一つありまして、iMac CD アップデートっていうアップデータが Apple から配布されたんですが、それを入れると iMac のアクセスランプがつかなくなるということが言われたんですが、後に分かったのはこれは Apple 側のデザイン的な理由で、アクセスランプっていうのをわざと光らせないようにするということだったようです。
すごいですね。はい、ねこれは知りませんでした、はい。デザインのためにそこまでするみたいな。
これ以降、愛を関する、まず iMac の周辺機器というのが、どんどん恐ろしい勢いで出てくるんですよね。
そうですね。
まずプリンターメーカーとかもそうでしたし、モデムとかいろんな周辺機器がトランスルーセントボディになっていくんです。そして、毎年年末のヒット商品番付が、当時の98年のヒット商品番付でも iMac は入っていました。この年、iMac は西の関脇にランクインしてるんです。
iPhone より高いですね。
ですね。社会的現象にだいぶ近かったからでしょうね。ちなみに東の関脇はソニーのバイオノート505。これ505タイプって一番薄いやつやったんちゃいますかね、確か。
だったと思います。
それから西の前頭としては Windows 98がランクインしてたという記事がありました。
Windows 98は確かに OS が変わったんです、その通りで。iMac はそれ以降のパソコンデザインを変えたっていう意味で大きいでしょうね。
当時の年末の記録をひっくり返してます。戦後最悪の不況だっていうふうに、あっちこっちの記事で出てくるんです。そして98年の年末に、今となっては確たる証拠もないんですが、当時、赤い iMac が出るんじゃないかっていう噂が流れ始めます。これは某大学の学生生協のチラシの中に、赤い Mac が12月限定発売って書かれてたことから端を発するんですが、後にこの情報は、どうも京都にある大学じゃないか。そして赤い iMac は入荷の見込みはほとんどないなんていう話にも、マニアの間では赤い iMac が出るのか欲しいなみたいな話、噂がルフしていくんです。最終的にこの赤い iMac のお話は、Apple 側のコメントとして、そんな情報を知らないというようなことで一周されて、その後、京都の大学生協の方も、あれはアメリカからの変な情報を元にしてしまって間違いだったんです。ごめんなさい。ガセでしたっていうことで話が一回落ち着いてしまうんです。
そうそう。
ところが、この翌年の99年のマクワレエクスポでね。
マクワレエクスポで発表になる
ね。なるんですね。赤どころか5色出てくるんです。これひょっとしたら赤い iMac というのはガセじゃなくてリークしてたんじゃないかっていうふうに。
いや、と思うよ。多分誰かがその情報を知ってたのをこそっとリークしたのが流れたよ。
エキスポ直前にガセと言われていることでさえもひょっとしたらっていうことがある一例だったと思うんです。同じ当時の年末、コンピューターショップのベストバイというチェーン店で iMac が店頭で999ドルで売られるんじゃないかっていうふうな情報が流れました。実際には当時1099ドルっていう値段で販売されたらしいんですけど、これって iPhone が99ドルで売られるんじゃないかっていう話と似てるんですよね。
ねえ、同じですね。ね
10年ごとで同じようなことを繰り返してるんやなっていう話なんです。発売後、たちまち世間の話題をさらった iMac は、 購入後どんな風に受け入れられていったのか、そのあたりのお話をしてまいります。エポックメイキングということで、 iMac 以外の対抗商品どんなあったんかって調べよう思ったんですけど、98年当時のパソコンって国産も海外も含めたらとんでもない量がリリースされてて、
情報として、ね、この当時は年に 3,4 回発表を防いだ年でしょ。
そうなんですよ。ですんでさすがに追い切れませんでした。97年にバイオがデビューしてますので、パソコンといえばノート型の薄型バイオっていうような話が一般的にはですけどね、話題によく上ってたんじゃないかなと私は思ったんです。トリビア的なことになりますけども、 iMac の初代のブルーはボンダイブルーと呼ばれて、オーストラリアですか、シドニーかどっかにあるボンダイビーチという海岸の名前から取ったというふうに言われてます。この年98年のグッドデザイン賞に iMac は輝きます。同じ当時のグッドデザイン賞としては NTT のポケットボード、それからパイオニアの J フォンなんかも同じ受賞をしています。iMac を購入消費者に促すためのアップルが打った手段として、広告でこういうのありましたよね。ねえ、最近ピザ食べた？で始まるコマーシャルで。
ありましたね。
ピザ1枚分の値段でローンを組めますよっていうコマーシャルやってましたね。
そうそう、はい。アップルが自社でローンを始めたっていうのも大きかったですよね、それで。
月々のローンいくらぐらいやったんかな
?3000 円ぐらい。
月3000円で、アメリカ人の人がピザ注文するとだいたい2、3000円のものを頼むからっていうことだったんでしょうけど。あのコマーシャル見てピザ食べたいなっていつも思ってましたね。
そう、食べたいなと思う。
アイマック買わずにピザ食べよう。
ピザ食べたいな
っていう、ね、はい。ピザの需要喚起になってたら面白いですね。
当時の覚えてらっしゃることってあります？
iMac の初代とかのコマーシャルは一応手元に全部残ってるんですけど、ピザのやつはあるのかな、名前が出てきてた。
ジェフ・ゴールド・ブラム。
そうそう、あの人がひたすらピザ3枚でいいんだよとか言って、はい、3枚ピザで27ヶ月ローンだったんですよ。
27ヶ月というと、2年とちょっとですかね。
の話。こんなすごいコンピューターが買えるんだぜ、みたいな話をずっとしているっていう。日本とアメリカでは多分これは作りを変えてるんだと思うんだけど。
90年代を振り返る資料なんかの本を見てると、Windows 95が出たおかげでインターネットが普及したなんて書かれる記事がよく見られたんです。でも、私からすると、98年の iMac があって初めて、一般の人にとってのインターネットが普及したのと違うかなと思うんですけどね。
そこは難しいとこですけどね。Windows 95も相当でしたからね、やっぱり。
インターネットやってみたいんだけど、パソコン持ってないんだよ、何買おうかなって言った人が、テレビのコマーシャルの iMac を見て、あ、あれならできそうだっていう風な印象で
買ったっていうのも。そうですね。バカ売れしたのも事実だし、なんだけど、95の時も同じようなパソコンで95があれば、インターネットでバッチリみたいな状況でもあったので、そこに至り寄ったりかなと思いますけどね。やっぱり Mac に目を向けるっていう意味では全然違ったと思いますけど。はい、
ビル・ゲイツも最初はインターネット否定してたのに。
確か Windows 95自体はマイクロソフトネットワークでしたっけ、はい、当時そんなんがあって、それにはすぐつながるんだけど、インターネットにつなぐのにはなんか一手間いったような。ビル・ゲイツもビル・ゲイツ未来を語るっていう本の中で、はい、インターネットはもう古い、これからはMSN だみたいなことを言ってたりしたんですよね。はいはい、で、やっぱりインターネット優勢になってきたんで、はい、どっかのバージョンで、初期版の次のバージョンですかね、通信プロトコルに TCP/IP を選択することもできるようになって、Windows 95を使えばインターネットに接続できるっていうイメージ戦略はどうも成功したらしいです。
ハードウェア的な話ですと、iMac はメザニンスロットっていうのを隠し持ってるっていう情報が発売前から伝わってて。
前から伝わるところが面白い
ね。手に入れた人は早速側面ポートのネジ外すと、おお、ここになんかスロットあるで、言うて見つけて。何社かあのスロットにつける周辺機器作ってましたね。
アップグレードボードもそうだったでしょ、確かあったと。アクセラレーターか。
はいはい。だからあそこにスカジの、当時はスカジ機器が一般的でしたから、それを接続するものがありましたね。
無理やり穴開けてスカジポートつけんねえね。
はいはいはい。これまでの本当に Mac の常識を全部一回リセットしたような形のモデルだったんですけど。
僕多分あそこに何かつけてたと思うねんね。
あ、そうですか。私が消せないのは、デザインスロットの周りのパネルが、全体のデザインとは全然違和感のある、チェック柄の反射板みたいな板がはまってましたでしょ。
ああ、そう。
あれってデザイン要素なんでこんなんにしたんやろってずっと不思議で。
電波の。
アルミ板か何か、アルミ板ってか、鉄板に
する。そうしとかないと、僕が電波発信しますから。
シールドってことですね。
そうそう、シールドじゃないのだ。この当時は、iMac を買ったことをホームページアップするっていうのはめちゃめちゃ多かったんで。
多かったんですよ。すんごい
多かった。だから、そんなんいっぱい残ってんのよ。
いわゆる濃い Mac ユーザーからすると iMac の登場はすごく歓迎されるものではあったんですよね。
まあ、そうです ね。この当時ぐらいに入ってきたユーザーさん多かったですね。現実問題として。iMac があったからその後の iWeek っていうイベントにも全部つながって、はい、しばらくユーザーグループイベントが、
そうですね。
まあ、ね、はい、流行るきっかけにもなったと言えるでしょう。
iMac が発売になってすぐぐらいに噂が出てくるんです。来年はノート型でこれをやりますよっていう。私はその時マグネットのところで言いましたよ。なんとしてもそのノートの方は買うぞ、言って。後の iBook なんです。
魚井先生は iMac 初代を買われたわけですけど、はい、ご家族の方には驚きを持って迎えられたとか、何か変わったことはなかったですか？
家族向けに買ってポンとリビングに置いてあったんですね。
あ、
まあ、あの、山村さんセットアップに来たから知ってると思うけど。
一緒に行きましたからね、買って。
あ、そうなんです、
一緒に帰って、そのまま一緒に部屋に行って、家行って、で、奥のどうしようかって言って、しょうがないからそこらの椅子持ってきてそこに置いといたってい
う。はいはいはい。
しばらくはそういう扱いだったんです
よ。いや、しばらくはずっとそういう扱い
でずっとですか。はいはいはい。
要は、iMac というものを箱から出す瞬間に立ち会いたかったんですよ。
ああ、はいはいはいはい。なんかわかりますね。
はい。
もうそれはともずっとだから iMac は家族のパソコンで、僕は僕で別のを持ってるんで、はい、今でも iMac は家族のものですね、はい。別の iMac ですけど。
あの当時もまさかこんなロングランの商品になるってはちょっと思わなかったですけどね。
そういう意味ですね。
ね、
iMac が一番長い間残ってる
から、ね。そうですね。Apple 製品の中で同じ製品で10年続いたのはこれだけだと思いますね。
中身は全然違う、
ね。中身は変わりましたよね。
デザインガンガン変わって
る、ね。商品で位置付けは同じですけどね。
まあね、iBook ももうなくなったし。
そうですね。
ね、PowerBook はなくなって MacBook になってるわけだし。PowerMac もなくなったわけだから、まあそうだね。iBook がやっぱ一番長いよね。
看板商品と言って考えてないですけど。
iMac って名前を変えないかなと思いたいけど。はい、
17万8000円というお値段も、当時の原田社長がかなりアメリカと交渉を重ねて、安くしたっていう話もありました。もう、i モードが、実は iMac の i からやっていうのを分かる人ってい
ない。いや、やろな。
そこは、ドコモは認めてないんですよ、ね。
いや、認めは知らせないし、当たり前、そんな。
なので、ほんまか嘘かは分かんないですけど、ドコモの人が言ってた談話としては、
はい、
実は iMac が発表される前からネーミングとしては考えていたというふうには言ってるんですけど、確かめる術がないですけどね。
どこでその i っていう発想が出てきたか教えてもらってました。
iMac 以前に i を小文字で付ける製品なんか世の中になかったですからね。
そうですよね。
そういう点では誇っていいんじゃないかと私は思います。
お聞きいただいていますタイムマシンラジオワンボタンの声、4回にわたってお送りします1998年の旅路、その2回目はいかがだったでしょうか。3回目の配信では98年当時のアプリケーションや書籍を取り上げて、アップル製品に関わる業界の様子についてお話しいたします。この番組へのご意見ご感想は姉妹番組のアップルニュースラジオワンボタンの声のブログにアクセスいただき、記事ごとに一番下に付けられている英語でコメントと書かれた文字ボタンを押して書き込みでいただけたらと思います。またツイッターからもハッシュタグシャープ OBT をつけてつぶやいていただければ、こちらで検索して読ませていただきます。リスナーの皆さんからのそれぞれの時代のアップルにまつわる思い出話などもお待ちしております。それでは次回の時間旅行まで、アビアン島を。